どうもこんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今日は M ナイトシャマランのビジットを取り上げます。
はい、ビジット。田舎の母親の実家で休暇を過ごすことになった兄弟の恐怖体験を映し出すシックスセンスの奇才、M ナイトシャマラン監督によるサスペンススリラー。祖父母の家で3つの奇妙な約束をさせられた兄弟が約束を破ったことでその家に隠された秘密を知っていく過程が複雑に張り巡らされた伏線とともに描かれるということでございます。今回お便りをいただいております、はい、ありがとうございます、はい。ちょっとね、皆さん結構長めに書いていただいたので少し抜粋して紹介させていただきます。ダニシさん、ビジット見てきました。僕はサインが生涯ベスト20に入るぐらい好きなのですが、ビジットはサインにとても近いものを感じましたと、特に主人公の男の子は、サインのホアキン・フェニックスとほぼ同じに見えましたと、ただサインを薄めたような今回のね、今回のビジットはサインを薄めたような印象しか持てず、若干消化不良な感じがしましたと、でまあ、理由についてそのスケールの大きさとか大行さのせいではないかと、宇宙人まで出して、本当に奇跡みたいなことを起こしたサインに対してビジットは、変なじいちゃんバージョンと戦って、父を許すという物語でどうしても小さい物語に思えてしまいましたと。ただまあ最後の最後のオチというか、ラストの演出は、この映画好きだと言わざるを得ませんと。
ほうほう。
あれで最後に、まあいいやと思いましたと。
ほうほう。
ちょっとまあ辛口になりつつも嫌いになれないみたいなご意見ですね、
はいはい、
ありがとうございます、続いて脇の下ウニガールさん。
お、ご新規、
ご新規さん、しかも女性です、は
い、いや毎回さ毎回女性の時だけわざわざ女性って言いますけど、
シネヨンに女性がやってきたっていう、
いや結構多いじゃん。
あ、そうか、
あ、まあ、でも
ありがとうございます。ビジット見てきました。
はい、
これ結構興味深いというか、
でも脇の下がウニやん。
ハンドルネームですから。私は小学生の頃に友人宅で見た、シャマラン監督のシックスセンスに衝撃を受け、こんなに面白い映画があるんだなと感動しましたと、しかし、彼の作品見続けても期待外れなことが多かったです、今回は最初に感じた印象、まんまパラノーマルアクティビティじゃんというものでしたと、話の展開も目新しくなく POV 形式での表現も、やり尽くされたものばかりだと感じましたと、ただ、現代っ子の主人公がデジタル機器に慣れ死んでいて、これまでの主人公たちよりもクールな視点で展開していくところは新鮮でしたと、兄弟のやりとりが可愛らしく楽しかったですと、また自分のな物語として見られるところも好感が持てました、ということで、まあまあ割と褒め、高評価という感じで、はい、ございましたということでございます、
まあ、シャマラン復活とかね、
まあ前評判が割と良かった、
まあ、前評判というか、ね、実際ね、アメリカの方ではかなり評判も上々で、
結構もうシャマランっていうとさ、シャマランっていう感じは強かったじゃん、まあ日本では、まあまあまあ僕もちょっとそんな気持ちで行ったんですけど、とりあえず最初に見終わって思った印象はなんかこの人順番逆な感じがするなと思ったのね。
順番？
うん、なんか最初にビジット、今回のビジットみたいな作品で注目されて、でその後シックスセンスとかさ、っていうのをなんか撮る流れなんじゃないか、
スケール的なこと、
まあ、まずはね、それなんかさ、決して別に俺マイナスじゃないなと思って、っていうのはまあ、まず結論から言うと、結構面白かったです、基本的にこうニコニコしながら見てました、
はいはい、
さっきお便りでサインに近いっていう印象の方があったんだけど、俺はねあれだった、ハプニングのさ、後半で主人公たちがさ、
後半って超つまんなくなってからでしょ。
後半
でさ、ダメじゃねえか。
いや俺ね後半でさ変なおばはんの家に行くじゃないですか、
はい、
でまあ結局おばはんがあれなことになるっていうあの展開あるんじゃないですか。
いや、まあまあまあ、ハプニングはだって前半30秒です、30秒じゃねえや、30分でもうさ
いやいやちょっと待って、
もう預金を使い果たしてる。
まあまあそうだけど、不良債権でなんとかやってるさ、後半のさ、家の下りが俺好きとか嫌いとかじゃなくて、なんかこの人変な領域行ったなと思ったのね、
はいはい、
ホラーに突っ走るわけでもなく、別に人間ドラマでもなく、かといってなんかそこで何かどんでん返しがあるわけじゃないっていうさ、
はいはい、
何を したいのみたいなのが結構長く続くじゃない、
はいはい、
で俺その後さデビルだっけあの
エレベーター
のやつ、はいはい、あれも見て思ったんだけど、あれも割とこの狭い空間の中でさ、うん、あのまあまあ吸ったもんだがあるみたいな話で、はい、あこの人こういう話がなんていうか好きなのかなと思ったんですよね、うんうん、
まあねビジットにしてもね、うん、ファッション範囲は広いとはいえ限定されたね世界とか空間の話だしね、ビジットじゃなくてビレッジ、
ビレッジね、ややこしいんだ俺もそれすげえ間違えそうなんだけどそうそう、なんで最初出た頃はさすごい予想もしなかった大どんでん返しの、
まあ最初はねどんでん返しが売りだったけどね、
うん、イメージがあったんだけど、なんかどんどんそれはその世間の評価とが、まあ、悪い言い方だけど落ちていくにつれて、その彼の今こう続けてやってることがその映画のなんか妙な雰囲気、なんでシャマランっぽいとしか、シャマランっぽいとしか言いようがないんだけど、うん、なんか変にこう限定空間で引き伸ばされてて、お話が展開してるようで実はそんなに展開してない感じっていうのが、うん、まあ、今回ずっと炸裂するわけなんですけど、
はい、
あのね嫌いじゃないんだよね、
はいはい、
言っちゃえばまあオチまで行くとさ、うん、すっげえなんか世にも奇妙な物語っぽいっていう、
世にも奇妙な物語っていうか世界丸見えでやってそうな、
そうそうそうそう、
まあ実際ね都市伝説を元にしてるらしいですけど、
ああそうなんですか、最初に僕らがそのシャマランに期待してたこととはだいぶ違うところには落ち着いてはいるんだけど、でもなんかこれぐらいの規模で特にその少ないキャラクターと、まあシンプルな話というか一週間過ごすだけとかさ、うん、そういう話で見せていく手腕はすごいあるんじゃないかなというふうに思いましたね、
はいはいはい、
まず全体的な印象ですけど、
まあだからアフターアースとか、うん、エアベンジャーでまあやらかして
もうスケールでかかったね、
うん、対策でやらかしちゃったからもうこんぐらいの規模に落ちたというか、
うんうん、
まあ一回まあこう縮小しましょうって感じになって、うんたわけなんですけど、
はい、
まあ、僕の感想としても、まあ、悪くはないかなってぐらい、だから、うんうんうん、なんこれさシャマラン復活ってさ言うのも何を持って
そうそうそう、
ね、何を持って復活っていうのがさ、
そう、ね、そう復活のライン難しいよね、そうそうシャマランの場合は
何を持って前のに比べたらいいってこととかさ
うんうんうん、まあ、それすげーわ
かる、ただまあその言えるのはシャマランはこのくらいの規模とか、
うんうん、
世界のね、
うん、
範囲も、
うん、
まあこのくらいが合ってる人なんだよね。
そう、そうかもしれないね。
うん。うん、まあシャマランね、さっきも出たけど、最初はどんでん返しの作家として注目されて、うん、であまりにもどんでん返しを期待されて、
うん、
でかつしょぼいと、オチがしょぼいって言われ続けたから、うん、途中からさ、いや別に僕はどんでん返し、ね、こだわってるわけじゃないって言い始めると、
半笑いでね、汗かきながら、
うんうん、で、ただまあそのどんでん返しなくなってるんだけど、
うん、
で例えばハプニングにしてもさ、もうオチすら放棄してる、
そうだね、
ね、作風にどんどんなってきて、うん、それでもまあシャマラのテイストが残ってるのはやっぱなんていうのかな、ケレン味というかさ、
うん、
サスペンス感とか恐怖感の煽り方っていうのは上手というか、まあ面白いやり方はするので、それ自体は僕は悪くないというか、一本の映画としてトータルでは質は低いけれども、特に前半煽ってる部分に関してはまあそれに楽しめるよねっていう、浦沢直樹的なね、
風呂敷の広げ方が上手だよね。
あとはそのまあまあそうね、風呂敷というかまあ細かい演出にしてもさ、例えば暗いところに入っていくだけの演出でもシャマラン的に応用のさ演出とかはまあまあそれはそれなりで面白くて、うん、で今回もそれはやってるから、
うん、
でまあ変なことしなければまあまあそれなりに見れるもんにはやっぱなるよねっていうのがあるんですけど、今回レビューとかさ見ると結構賛否両論分かれて
るんだ。
すごい面白かったって人とクソだっていう、う
ん、ああそう、
そろそろ星1つと星5つぐらいなってて、
いや逆に俺さこの映画こそ超70点映画な気がするんだけど、
70点は言い過ぎじゃない
そう、いやでもその
いやいや65ぐらいじゃないか、
細けえな、いやでもその何ていうか賛否がむしろ分かりにくい、
いやでね
話な気がするんだけど、
クソだって言ってる人は
何が嫌
だ、あのオチないだろうっていう、
ああそういうことか、
あんなオチないよねっていう、 でそれってやっぱり、シャマランが未だにオチの監督だって思ってる人はそういう風に感じるみたいなんですよ。
なるほどね。
でも、まあ、シャマランをずっと見続けてる人からすると、うん、もう途中でオチとかどんでん返しを放棄してるっていうのはもう織り込み済みだから、うんうん、その部分でのがっかり感は、まあ、がっかりはするんだけど織り込み済みのがっかりだからそんなに株価は下がらないわけ、
はいはい、織り込み済みだから、うん、もうそ
ね、一方で良かったって人はなんかね、うん、今まで見たホラー映画で一番怖かったとか、
あそう、
とにかく怖かったっていうのを言うんですけど、どうでした？
いやこれね、あの恐怖演出っていう意味で言うと、うん、単純に本当にホラーね、うん、怖いっていうホラーの演出で言うと実はそんなに怖くないというか既視感が実は結構あったんですよね、うん、っていうのはその、まあ、これお話 の、 その内容で言うと、夜9時以降は自分たちの部屋から出ちゃいけない
と。あとさ、やっぱ今回もあの広告会社の罪がでかくて、
うん、
3つの約束をさ、うんうんうん、破ったからどうこうとかさ、全然そんなんじゃないじゃん。
そうだね。
あったかもあのね、グレムリンのさ、
うんうん、
ね、ルールみたいな、あれですよ、あの、前もあったよね、なんだっけ、あの、スコセッシュのさ、
うん、
シャッターアイランドみたいな
こと、あれはもう風ミス、
ああいうことをしてきたんだよ今回も。だからそれで印象が悪くなってる人もいたね。
だからちょっとそのやっぱ変な期待感、
全然そんな話じゃねえじゃんっていうさ、
いや
そうか、
まあ良くも悪くもやっぱり未だに何かを期待されてる監督だっていうのはあるんだよね。でそのホラー演出でいうとね、あの既視感が割とあったっていうのは、そのあの扉を開けたらさ、全裸のおばあちゃんがガリガリ壁を描いているとかさ、あの辺のって、あれなんですよね、さっきも言ったけど世にも奇妙なじゃないけど、結構日本のさテレビシリーズホラーとかさ、あのビデオシリーズホラーで割とあったんですよね、
はいはいはい、
もっと言うと小説と中島ラモの小説とかでもあの人、まあ、ホラー小説いっぱい書いてるんだけど、ああいうさ、幽霊じゃない、うん、かといって、何かはわからない。
まあ、要は結局は人が怖いって話なんですけど、そうそう、ちょっと変な人。
そうそうそう。ね、
なんか人が上京してて、うん、昔であれば、それが憑依されてるとかね。
うんうん、
そんな風に撮ってたんだけど、うん、今の時代は、幽霊がもう流行ってないからね。
うん、
もう幽霊飽きられちゃって、で、ゾンビもそろそろ食傷気味っていう時代だから、うん、そうなるとやっぱりまた、いつものパターンで、結局怖いのは人間だよねっていう風には戻っていくってことですよね。
でただ今回その前のさ、前のっていうかその悪魔の生贄的なさ、いわゆる狂人、このもう最初に分かりやすく狂人が襲ってくるんじゃなくて、その狂人と同居してるっていう、あの、
うん、
その同じ空間にいなきゃいけないっていう雰囲気の、まあ、怖さというか気持ち悪さを、まあ、見せてきてるんだけど、それ自体はすげえちゃんとよくできてるっていうか面白いなというふうに思ったんですけど、ただそこでね、やっぱ POV っていうところが面白みでもあり逆に足かせにもなってるなっていうのが思った
んですね。まあね、でね、まあ、シャマランは今回はね、うん、のなんで POV にしてるんですかとか、あと POVV にしてるくせに全然 POV の手をなしてなかったりするじゃん、あの場面転換とかでさ、木のシルエットでさとかどういうのみたいな。でシャマランは、今回ちょっと偶話性を持たせたかったと。
あいついつもそんなこと言ってるぞ、
う
ん、
だからで従来の POV とは違うねやり方を試みたって言ってるんですけど、
なるほど、
俺はおそらくね予算の問題だと思うんだよ。
あ、そうっすか。
多分その要因がでかいと思うんだよね、
うんうん、
POV にすれば予算がっつり減らせるから
それはやっぱ体験者は語ると
かある、うん、がっつり減らせるから
いや、そうそう、俺が今回その足かせって感じたのは、結局さ、POV にすることで誰が回してるのか、でそのカメラを映されてる人間意識してるのかしてないのか問題が途中でちょっとこう怪しくなってくんだよね。
あ、まあだから今回の POV 使いが全くなってないのは、うん、だからシャマランは意識的にやってるって言うけど、うん、意識的にやってるとか意図的にやってるって言えば何でも許されると思うなよってことなんです僕は毎回言ってるのは。まずね、あの子供二人、
うんうん、
カメラマンとしてのスキルが天才的
すぎる。いや、それは思った。
どんだけ芸術的な画角でね毎回置くんだっていうのと、
ピントもきっちり合ってんなと思って、ね、
構図から何からさ
天才だよな、あの女の子。
かつ途中でその夜ね、
うん、
おばあちゃんが豹変するんですけど、はいはい、まあ要は 狂人見たくなるんですけど、うん、カメラをちゃんと持ってってちゃんと、見やすい位置に置くと。
だからね、あそこら辺がのね、あの辺からちょっとね、その保ってきたこう緊張感がやっぱどんどん崩れる。
あれね、なんか、まあ割となんかその POV の下手さを擁護する声もあるけど、うん、ちょっと無理あるね、その擁護も。擁護のための擁護でしかないよね。
いや、あれがね、いや俺あれを見た時点で2つの可能性が生じちゃったのね。1つは、うんうん、ややこしいんだけど、狂人のふりをしてるけど実は狂人じゃないおばあちゃん、うん、もう1つは単純にチャマランがとちったかっていうのを、うん、結局とちてたんだけど、
うん、いやでさ、まあ、なんか擁護の声の中にはもう POV がね、うん、やり尽くされて1つのジャンルになってるから、うんうん、そこまでなんだろう、リアリティにこだわらなくてもいい時代になっているからいいんじゃないみたいなこと、うんうん、ことも言う人いるんだけど、それは POV を、まね、撮ってる人に対して失礼だよね、うん。まあ、その予算の都合なり何なりでも POV っていう形式でね、うん、撮ってる人たちはそれでもすごく考えてやってるんだから、うん、そこの考えをやめちゃってるのを見てさ、別にこれでいいじゃんっていうのは、その他の作り手に対してすごく失礼な話ですよ。やっぱ POV でやるんだったら、別に偶話的に撮りたいんだったら POV としてのリアリティを保ったままやればいいだけの話なんだから、あれはもう作り手の都合でしかないんですよ、あのカメラワークは。ね、あとね、あの POV にすることで生じてる弊害が、POV って言ってもそれでもやっぱシャマランもリアリティを出そうとするんだよね、うん、だから自然に撮ってる中のファンドフッテージっぽく、うん、なんていうのドラマとしてこう盛り上がっていかない体にはしてるんですよ、
はいはい、
普通のフィクションとして撮ったら一旦そういう変なことが起こったらさ、うん、どんどんどんどんこうボルテージが上がっていくように山で盛り上げていけるんだけど、はい、一応 POV ってことにしてるから、うん、なんか起こるんだけどすぐにまた日常のカットも挟まないといけないっていうのがあるから、はいはい、これって POV の一番の弱点なんだよね。
お、
事件が起こるまでひたすらたるい、
うんうんうん、
っていうのが POV の一番の弱点で、うん、まあそれこそさっきお便りにあったパラノーマル、
はいはい、
もうそうだし、一番最初というかブレアウィッチにしても、
うん、
POV っていうのは、あとフェイクドキュメンタリーっていうのは出だしの何もなかった何も起きてないところがただただたるいから、うん、そこはひたすら観客が待つっていう
何かが起こるのを
待ちられるわけですよ、うん、で今回シャマランのは話の作りとして、うん、あ、まあ、曜日が進んでいくわけだよね。マンデー、テューズデー、
ね、1週間の話だからね。
で夜が明けるたんびにちょっとずつリセットされるんだよね毎回、
うん、
夜に怖いことが起こりました。で、うん、次の日日常をやります、うん、で夜またちょっと変なことが起きました、うん、また日常を見せます。だからいちいちテンションを落とすんだよね、
うんうん、
そこもね、あのテンポとしては非常に悪くなってて、
あ、そっかそっか、
それは POV っていう形式を取るから出てくる弊害だから。
なるほどね、
取らなきゃいいのにってことなんですよ。
ああ、そうかそうか。それ聞いて俺ねちょっと思ったのは、さっきさシャマランの期待値の話をしたじゃない、
うん、
なんか仕掛けていく、なんかどんでん返しあるんじゃねえかっていうのが、逆にそれがあったから俺は楽しめたんだよね。
だからでしょ、あのネタとして見る
でしょ。そうそうそう、
これは何来るの、
これ宇宙人来る伏線じゃねえかとかさ、今回悪魔かなとか。
それはうがった見方だからね。
そっか、
うん、
まあしかも特殊だよね、
うん、
POV でシャマランだから成り立つ楽しみ方だもんね、
うんうん、要はシャマランを見てるじゃん。
そう、あの裏にいるシャマランが、うんうん、何考えてんだこいつって見てるから、う
ん、次何出してくるみたいなので見るから、
その楽しみ方はすごいできて、
うん、だから普通の映画としての作りとしてはいまいじゃん。要はその待つ時間を与えてるわけだから、
うんうん、
次どうすんのっていう時間をさ
それがもし確かにそれがシャマランじゃなかったら単純にたるいって感じるかも。
いや、それあれでしょ、なんだろう、漫才とかさ、演芸のステージとそれは幕間の話になっちゃうからね、
うんうんうん、
一回幕が閉じてまた相手何をしてくれるのまた閉じての繰り返しになっちゃうから、そこは弱いんですよ、構造として弱いんだけど、うん、あとはまあオチはどうなんだろうな、言っちゃあれなんかわかんないけど、
うん、
なんか頭おかしいのかなって思うじゃないですか、最初のうち
老夫婦がね、
うん、でオチも頭おかしかったですっていうのはオチになってないですよね。
いや、まあそうなんだけど、そうなんだけど、あのでも
だったらその、だったらあ んなことしない方がいいんじゃない
か。あのおじいちゃんおばあちゃんのさ、そのあボケちゃってるのねっていうミスリード自体はそんなに悪くなかったっていうか。
いやだってボケてるとかじゃないじゃん。だってもう特におばあちゃんなんかもうさ包丁持ってさやってくんだからさ、
まあね、
うん、あれボケ老人ってことですらないじゃんもはや。だからなんかオチになってないんだよね実は。あれひっくり返しになってないから、あれ見て怒る人がいるのは当然なんだけど、ただその怖いからっていう評価に関してはちょっと何も言えない部分があって、うん、いやもはやさホラー見て怖いっていう感覚ないでしょ。
まあ俺らはね、
うん、だからねそこはちょっとね分かんないんだよね正直。で今回ちょっとコメディ寄りに作ってるからさ、うん、そっちの方ばっかりがこうエッジとして立っちゃうからさ、そっちは面白かったけどね。あの一発目のさ階段の下さ歩きながらゲロ吐いてるおばあちゃんとかさ、あとなんかおばあちゃんがケツ出して振り返ったらケツ出てるとかさ、ギャグとしてのそのいや一緒だから、ホラーの恐怖っていうのは裏切りっていうのは笑いと恐怖は一緒だから、どっちにバランスを若干ね、やじろべえの重りをどっちに乗せるかで変わるんだけど、まあそのコメディ寄りの部分はまあ面白かったですけどね。そこはだからいいじゃん、露骨に勝負してるから、
まあ
どうすかっていうのがさちゃんとしてきてるから潔いから、そこはいいんですよね。
でもやっぱシャマランっぽいその変なその感じもあって楽しかったよね、あれは好きです。
ただね僕全体としてはねいまいちだったんですけど、
あそうですか。
その理由がね、愛がない。
何に対して？
ね、
家族愛はあったよ。
家族愛がなかった。
うん、だってあれはまあお便りにもあったけど、結局まあ家族間の許す話じゃないですか。
いやねその親子とかだのは まあ別にいいんですけど、まずおじいちゃんおばあちゃんと孫の間の愛をまず、まあ当然オチがあれだから当然なんだけど、
は
い
は
い、まず感じられないっていうのと、
そ、まあ、それは難しいよな。
まあネタバレね、
はい、
ネタバレです。要は赤の他人なわけです、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんは、
はい、
だから当然孫たちのこと愛してないのは当然なんだけど、うん、でもさそれオチが来るまではさ、うん、おじいちゃんおばあちゃんだと思って見てるわけじゃない。
そうね。
でそこで全然おじいちゃんおばあちゃんが孫を可愛がんないんだよね。
うんうんうん、
だから
まあ狂心だからね、
うん、だからいやなんとその愛し合ってるね、
うん、
好きなおじいちゃんおばあちゃんが夜になると狂い出すったらちょっと怖いじゃん、
うんうん、
嫌じゃん、不快じゃん、うん、だけど全くさその孫の方も初めて会うおじいちゃんおばあちゃんだから、そこに愛がないんだよ、
う
ん、だから別にあの人たちがどうなろうが、
うん、
それこそ毎さずっとあの兄弟が言ってるからだけどさ、早く帰ろうよとかさ、
うん、
何あいつらって言ってるから、もう赤の他人なんだよね
最初からね、うん、その心の距離がね。
だから別にあれ孫と祖父母にする必要性がなくて、
うん、
野蛮場でいいわけじゃん。
とか知り合いのおじいちゃんおばあちゃんにとか、
知り合いっていうか、いやそれこそ山の中で迷ってさ止めてくれた、止めてくれたおじいちゃんおばあちゃんと変わんないじゃん、
うんうん、
ね、老人特有のさ、
うん、
その置いていってボケてきた時の、うん、なんかちょっとその嫌悪感とか不快感っていうのを、うん、まあホラーのテイストにするには、
うん、
置いていく対象がさ、
うん、
そうじゃなかった頃のさ、
まあその愛されるべき対象としてね、
とのギャップがあるからこそ不快に感じるんであって、うん、最初から全く関係ない初めて会った赤の他人で、向こうも正常な時も全くさ孫に対してさ愛情示さないからさ、
うん、
別になんか関係のない人が勝手に狂ってるから、それはなんかショットガンで撃ち殺しちゃいいんじゃねえのぐらいにしか見えないわけで、だからそうなると、いやさっさとじゃあ帰りゃいいじゃんってなるわけですよ。そのスカイプ繋がってる間にもう迎えに来てもらえばいいじゃんっていうさ風に見えるから、全然緊迫感っていうか、そのなんかそのシチュエーションとしての緊迫感はその断続的には来るんだけど、
うんうん、
精神的な部分の気持ち悪さはないわけですよ。そこは愛がないデメリットなんだよね、
うん、
でももっとでかいデメリット、
うん、
俺はねさっきあの兄弟間のさ
やりとりが可愛らし
かったって言ったじゃん、うん、いや俺はねそのあの兄弟間にも愛を感じないんですよ。
ほうほうほう。
まあ、普段のやりとりもそうなんだけどさ、
うん、
あと弟がやたらませてるっていうのもあるんだけどね、
うん、まあでもあのぐらいの年頃だったらあんぐらいの感じなんじゃないの？その、
いやまあそこは100歩譲ってそうだよ、
うん、
だけど、
うん、
まあネタバレですけど、
はい、またです。
最後はもうこのおじいちゃんおばあちゃんがおかしいと、うん、もう迎えに来てと、
うん、
警察呼ぶってなってて、そっから捕まるんだよね、はいはい、捕まって無理やりゲームを一緒にさせられるんだけど、うん、お姉ちゃんね、
うん、
弟を置いてね自分の好奇心を満たすためにその後離れるんですよいやいやいやいやいや、まあ、弟殺されてもいいのってさ、あのお姉ちゃんの愛のなさにも僕はびっくり仰天なわけです
よなるほどね。
いや、いいの弟殺されても。で、実際殺されはしなかったけど、弟は
大変なことにな
る、大変なことになるわけですよで、大変なことになる前にも頭ぶん殴られて倒れてたわけで、うん、あれで死んでたっておかしくないわけじゃない、
うん、あ、そっか、その順番か。
あれ、お姉ちゃん全然弟愛してないのね。俺だったら絶対弟のそば離れないよ、
うんうんうんう
ん、なんかあったら俺が守ると思って絶対一緒にいるし、うん、地下室に行くんだったら一緒に行くっていうよ。
さっきのその愛がない話で言うとさ、その一番最初の話にちょっと戻るけど、今回みたいなやっぱスケールの話でそのシャマランがさ得意なことをやるってなると、まあ、そこは多分入れるつもりもないし、そもそも入れられなかったんじゃないかなと思うけど。
いや違うんです、それは別に愛のない兄弟っていう設定じゃないじゃん。
あ、今回はね、
うん、それは単に作者の都合でキャラクターを犯した結果、ただただ冷淡なお姉ちゃんになってただけで、シャマランは別にあの兄弟が仲悪い兄弟として設定してないはずだから。
してないね。
それはストーリーを動かすためだけに、
まあ特にあの場のテンションの中でどう動かすかっていう、
地下の秘密を知らせるっていう都合でお姉ちゃんを動かしただけであって、そこはあのシナリオの至らなさなんだよ、単なる。
もっとできた
シャマランのつもりがこういうつもりだったとかそういうことじゃなくて、単なるシナリオが
下手くなかった、
下手っていうだけです。
あの最後のあのオチはどうでした、オチっていうか。
いや、あの結構皆さん褒めるんですけど、僕はあまりもう特に。
あ、よかったっす、俺もです。
ですよね、
うん、なんすかね。いや、あれでね、あれを見てなんか一言言いたいと思う気持ちも分かんの、
うん、
白人のね、その子供のラップでとかさ、さ、さ、あの、あとはまあエンディングにこういうの持ってくるのはっていうのいろいろ言いたくなるのは分かるんだけど、ただただケツがムズムズするっていう、う
ん、まあなんとか。いや、あんまり言うと怒られるから言わないけど、あまりよくは思わないですよっていうことですね。
どう感じていいのか分かんねえっていうのかな。
だ、さりげなくやられるものじゃないじゃないですか、しかも。どうですかお客さんって言って、面白いでしょってシャマランが出してきたものに対して、どうですか感が強いから、うん、隣の人に聞いてくださいっていうような感じにはなりますけどね。
ただ、その、俺はね、俺は今回その、変なケツのムズムズ感も含めて、あのトータル満足だったので、次回のシャマラン映画は必ず行きます。
今回満足してなくても行くでしょ
う。うん、結局行く、うん。そういうもんか。
その結論はおかしい。
あ、そうか。関係ないよそこは。
うん、そこはなんか作家性というか、エッジの立った監督の得なところで、
うんうん、
つまんなくても次行くからね。
まあね。うんまあまあ、 あのそんな感じです。楽しみましたよ、
はい、はい、ということで次回なんですが、
はい、
今回もホラー映画で、
はい、
ビーライロスのグリーンフェルノをやります。で、またまたこれを言う
季節になって
しまいまいました。
早いっすな。
シネオンアカデミーをやりますので、
はい、
皆さんあの今年見た映画で、一番面白かった映画、
はい、
もしくはまあ一番つまんなかった映画でもいいので、
まあそうですね。
まあ何かしら送っていただけると紹介してね、
はい、
ワイワイやりたいと思いますので、
よろしくお願いします。はい、